今月は鵠沼郷土資料展示室の運営委員会副委員長でいらっしゃいます内藤義嗣さんにお話を伺っていきます。内藤さん、今月はよろしくお願いいたします。
わかりました。お話しさせていただきます。
内藤さんはこの鵠沼の歴史について何でも詳しくですねご存知の方ということで、もう地元の方、そしてこの郷土資料室は有名な内藤さんでいらっしゃいますけれども、今月はですねこの企画展としても行われている鵠沼のサーフィン、そしてビーチスポーツを中心にお話を伺っていこうと思います。一週目の今日はまず鵠沼という地はどんな土地だったのか、歴史についてご紹介をお願いいたします。
鵠沼はですね、大昔今の皇太神宮がある地域は1200年前からのある古い村落があってきたんです。ところが鵠沼のですね鉄道、東海道線の南側っていうのはほとんどがですね湘南砂丘地帯ということでですね、砂漠地帯だったんですね。それで江戸時代には鉄砲場というのが置かれて立ち入り禁止になってたようなことで、人の出入りもしない砂漠地帯だったんです。ところが明治になって健康のためにですね、海気を吸って海水浴をするのが健康にいいということで、鵠沼の南部の土地が注目されて開発されてきたわけですが、そこの最初の出発点が海水浴場の開設になるわけでございます。
はい、ありがとうございます。この鵠沼海岸、海水浴場として開設した始まり、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、鵠沼のね海水浴場っていうのは1888年の鉄道の開通する前年にですね、大磯と鎌倉の次の年にですね、海水浴場が開設されました。当時の海水浴というのは、潮湯湯治といって、結核のためのですね、健康維持のための海水浴という形で、レジャーや行楽のものではなかったんですね。ところが別荘に来られた人たちっていうのは積極的な方が多かったから、波が寄せてくる、波に揉まれるのを、これをですね要するに遊びという形にですね取り入れてたのがですね浮き輪乗りであり波乗りにつながったわけですね。ですから明治42年の絵はがきにもありますように、板子乗りということで波乗りがですねもうすぐにですね盛んになりました。ですから当時ですね博文館という雑誌屋さんから出ておりました女学世界というのの小説を書かれた内藤千代子、私とは関係ないんですけど内藤千代子さんという女性ですね、この方が小説にも書かれておりますようにですね、もう波乗りは楽しいんですよということで、彼女が生い立ちの木の中にそのことを書いているようにですね、波乗りが盛んでありました。でこれがですね東京の方にもですねもうすぐに知れ渡りまして、芸者さんのプロマリドの道具なんかにもですね波乗りが使われるぐらい盛んに波乗りが行われました。ということで鵠沼はですね海岸に来たらもう皆さん波乗りが大変に盛んになったわけです。でちょうど7月頃になりますと台風がやってきますので、土曜波といって波がいっぱい来ます。でこれに皆さん若い人たちが挑戦してたのが波乗りなんですね。でこれが鵠沼の波乗りの発祥、それがですね戦後になって後ほどお話しますけど、アメリカ兵がですね日本に進駐するようになって、海岸にですねジープやですね自動車で海に遊びに来るようになったアメリカ兵が持ち込んできたサーフィンにとつながったのが、鵠沼がサーフィンの発祥という形につながって いきます。
はい、ありがとうございます。で、今日お話を伺ったように内藤さんご自身もそのサーフィン、ね、波乗りで楽しんでいてということと、次回ですねサーフィンについて詳しくお話を伺っていこうと思うんですが、まず今回はですねその鵠沼海岸がこう開設した当時の様子をご紹介していただいたんですけれども、今でも活動的なのがその海を守る人たちということで、はい、ライフセービングの皆さんたちが活躍をされていますけれども、はい、これはいつから始まった制度になるんでしょうか。
は
い、
これはですね、最初はね、はい、海水浴場の監視というのをですね、はい、藤沢市が鵠沼のですね、町の若い人たちにお願いするという形がありまして、もう開設の明治の時代からですね、海水浴の見張りですね、櫓を組んで見張りをする。それから和船ですね、船を出して見張りをするというのがもう通常になっておりました。それで特に関東大震災の2年前の年にできた自警団という若い人たちですね、当時鵠沼にはですね人力車夫といって人力車で藤沢駅や江ノ電の鵠沼駅から海岸に来るのに皆さんお客さんが乗るんですね。で、その人たちが皆さん借り出されまして、海水浴の夏は見張りを交代でしてたというようなことが通例になっておりまして、それが戦後までずっと続いて行われてきました。
じゃあもうビーチがスタートした時からもう監視員っていうのはいたんですね。
鵠沼はねそういうことでね、やっぱり都会からいっぱいの方が来られるようになりましたので、もう明治の終わりの明治43年の時に800人ものですね会が開かれてるようにですね、海水浴の親睦会なんていうのが開かれたりしておったようでございますので、海が賑わっておりましたから監視が大事だったんですね。で、それが元になってライフセービングにつながっていくわけでございます。
その監視員とそのライフセービングと呼ばれる人たちの違いはどういったところからなのか教えていただけますか。
はい、実はですねちょっと急に飛んじゃうんですけども、戦後になりまして江ノ島がですね鎌倉郡片瀬町の江ノ島だったんですね。ところがですね、戦後昭和22年に藤沢市に片瀬町が合併しましたので、海水浴を鵠沼と片瀬を一緒にした海水浴の観光地にしようという形が始まったわけです。ということで西浜を中心にした大きな海水浴が開かれるようになりまして、フロリダ州のマイアミビーチ市と姉妹都市提携をしまして、海水浴が大きく広がったわけですけど、その監視をですねただの素人っていうか普通の人がやるんではなくてということでですね、たまたま戦時中に海軍の飛行機の滑走路が今の藤沢市市場のそばのところにありました。そこにですね、日赤の海難救助隊の訓練所が開設されまして、で、そこで海難救助の訓練をされてたわけですけど、そこで資格を取られた方をですね、監視員に使った方が監視員の事故も少ないし、適切なですね、救助もできるんじゃないかということで、当時のそこの教官だった小森先生が推薦されまして、西浜のですね、海水浴場の監視員は、資格の海難救助の資格を持って、救助員をですね採用するという協定が結ばれまして、これがですねライフセービングの元になりました。
今では私たちが安心安全にこの利用できるようにですねライフセービングの人たちが夏になると本当に活躍をしていただいておりますけれども、今はこのスポーツとしても取り上げて
はい、実はね、そのいわゆるライフセービングは2つの道があります。アメリカではですね、ライフガードといってですね、公務員が海水浴場の監視をするんですね。で、オーストラリアの方はライフセービングといってで、ボランティアの若い人たちが監視員をするんですね。で、オーストラリアっていうのは非常にですね、サメの多いところで事故が多いんですね。ですから海水浴場の周りには必ず網が張られてるというようなことなんですけど、そういうことでですね、オーストラリアではですね、救助法等の訓練というのをすごい盛んに行われておりました。そういうことで、その若い人たちの救助法を指導するのが発展したのがライフセービングの競技につながってきたんですね。で、今もその訓練の元になって行われている9つの競技体。まあ、要するにせっかく訓練をしたもんですから、それを力をですね、競い合うのもいいんじゃないかという形で、ライフセービングのスポーツ大会が発生してきたという形ですね。ですから、どっちかっていうと、ライフセービングのスポーツ大会っていうのは、アメリカよりもオーストラリアが主流になってやっておりますので、片瀬のライフセービング協会はオーストラリアとの密接なつながりを持って活躍してやっております。
私たちは当たり前のようにこのライフセービングの人たちがいるという海水浴場を利用させていただいているんですけれども、そういった流れがあったということで、今日はですね、詳しくご紹介していただきました。今月はですね、このように内藤さんにですね、鵠沼海岸の発祥であるスポーツがたくさんありますので、そのビーチスポーツを含めてお話を伺っていこうと思います。今日はありがとうございました。
どういたしまして、また。